回コムゾーコータンと小宮美希です。
ムータンとムータンで
ございます。どうだとくず。
いよいよ
2000回ですけどね、はいはい、それを目前にして我々こんな企画やってますね、はい、コムゾー配信2000回記念みんなで振り込むぞ、
はい、
今週24日で2000回迎える我々コムゾーですが、それを記念いたしまして1話1円キャンペーンを開催しております、
はい、
今まで皆さん無料で楽しんだ分をぜひぜひこの機会に還元していただきたいと思っております、はい、期限は今年いっぱい31日までですね、
はい、
口座みずほ銀行新浦安支店普通1642035おはしけいぞうまでです。
はい、
よろしくお願いします。
皆さん聞いた回数分かける1円と、
はい、
いうのをですね、
そうですね、
ぜひとも振り込んでいただきたいと、
はいはいはい、
そして本日もですね、
うん、
もうこの2000回に感謝のメール来ておりますから、まずは紹介してみましょう。
こういうの嬉しいからメールもください。
ね
え、ね、コムゾのお三方こんばんは、うん、なんと CO2 さんから、お酸化炭素から来ましたね、うん、今日みんなで振り込むぞに振り込んできました。
よっミラー、ありがとうございます。
ミラー来ましたね。コムゾーを聞いた回数かける1円ということなので、うん、私の場合は今年の3月末くらいから聞き始めたので、
そんな正確じゃなくていいぞ。正確じゃなくていいぞ。
別に、
うん、2000円でいいぞ、
ね、回数分だと200円弱振り込む計算になります。ただいつも無料で楽しませていただいているので、
お礼
とお祝いも兼ねて今回最高額の2000円を振り込ませていただきました。
上がってる
よ鏡、リスナーの鏡。
ごめん、先に突っ込んじゃってごめん。人間ってなんで
聞いた回数分より多く振り込んでしまっても問題ないんでしょうかと。ない
ないぞ、
何にも問題ない、
何にもない、
むしろ2000円も少ない、
うん、少ない。もう一回いけ
もう一回いけもう一回いけ、
はい、ね、うん、振り込まれたお金は来年の制作費になるということなので、より楽しい番組作りのために使っていただけたら、
は
い、
それはもう使いますよ。
幸いです。こういうの来るとね、
はい、これやったかいありますよね。
これはありますね、
はい、それでは日々の配信、そして2000回記念の番組も楽しみにしてます。
お
これなんか
さ、塩つ
一本目のみたいなやつやったことじゃん。あのさ、熊手とかを買いに行くとさ、
でもだからそれだから1月にやるじゃん、ほら。
あ、まあ、それ
一応ね、ま、そうそう、ほら、ま、振り込んだくれた方の皆さんの名前を全部番組でね、発表するというのを
やりましたね。明らかになるわけですね。
明らかになりますよ。
はい、まあ、
どうします、本当に死後キーゾーとかいなかったら。その中に
本当ですよね。
まあ、食塩水とかいなかったら、
うん、それはもう直で取り立ていけるじゃないですか。
そうだね、もう直接交渉だよ、
もう会社のとこ来てんだけど。
この間あの不思議発見の時さ、うん、あれでも50人集まったのが、あそこでとりあえずあの50人から集めればよかったね。
あ、その場でね、
その場で、
ね、
募金箱みたいなの、 鍋たくさんあったから、あそこさ、なんか助け合い鍋みたいなのにさ、
そうだね、
あればよかった、マジで。
それやればよかったよ、
ね、
それだけでももうだって2000円と50人っていくら、10万円、
10万っすよ。
それやればよかったね。
それやればよかったんじゃん。これ、う
ん、こんだけやってまだ10万円も集まってないのにもかかわらず、 あそこで2000円だったら10万円になっちゃう。
そ
う
です
ね、うん、
そこでやっぱさ、誰かが、あ、誰か3000円入れましたよってなるとね、
じゃあ
10万入れるよみたいなやつ
ねえ、
たかもしんないもんな。
あ、そっか、50人いるとそんだけで10万円にもなるんだね。
あんな牡蠣をさ、タダであげてる場合じゃなかったよ。ほん
とだ、牡蠣食ったやつなんて1万円さらに追加で入れるべきぐらいだよな、あれな。
そっか、意外とそういうのできるね。
そう
そうそう、ホグディランもやろうかな。来年15周年で鍋置いといて、あの入り口にライブ会場のもう一ねえ、
そうね、
1年100円
で1年1000円で
1万5000円、15年楽しんだ人は
チケットとは別に
鍋、
あのさ、いい、ね、なんかあの軍服みたいの着て、まあ、2人おっさん立たせて、皆さんホグディラン鍋ですって、なんかさ、あの500円ぐらいでフード買えるとか、そうじゃなくてただお金を入れてくるホグディラン鍋ありますって感じ。
なんか食えるのかな、
なんか食えるのかなと思って行ってみたら、ただ鍋とおっさんが立ってて金を入れてくれ
ねえ、ね、
なるほど、
ね、
まあ、いい話、ありがとうございます、
うん、はい、じゃあ続きましてはね、
はい、
このコーナー、今日は何の年、
何の年、
何の年
ですかね、はい、もう今回いよいよ1997回ですよ、
97回、
あと3回でも2000、
おお、来ましたな。
というわけで本日は1997年をちょっと見てみましょう、ね、
はいはいはいはい、
流行ったもの、
うん、
ここでやっとたまごっちが来るんだね。
おお、そうなんだ、まだ来てなかったんだ96は。だ
もちろんあったかもしんないけど、ああ、
爆発した
のが、
たまごっちってじゃあ俺学生の頃なかったって、だから産むと経営はまだ学生なんだもん、
これまだ学生
13年前に、ね、そうだね、
大学4年
社会人になってからか、たまごっちって、 か、俺全然大学のもう高校生ぐらいのつもりなんか記憶的にあった気がして、
この辺と同じ流行だから、エヴァンゲリオンブームも
あ、そうだそうだそうだそうだそうだ、あったあった、
エヴァとたまごっちが同時に流行ったってこと、
そうだそうだ、
エヴァゴッチ、
エヴァゴッチ、
タマンゲリオン、
タマンゲリオン、
タマンゲリオン、しかもハイパーヨーヨーもこれですかね、
ハイパーヨーヨーってあったね、なんかね、なんか懐かしいな、リアルに。
で
超忘れてるわ。でも
ファッションで言うと、うん、もう飯島直子がファッションリーダーとして人気、
うん、97年、
97年ね、
どんな格好だったそれが。
そうだ、
全然想像つかないけど、飯島直子、まあ、
なんかかっこいい女みたいな。
でもさ、98年の時点で、うん、あ、というか96年の時点でエープってあったんですよ。
で
98年の時点では、うん、いや97年の時点、要するに今日のこのね、うん、時点でナンバーナインあるのよ、もう。だから意外と、要するにその今もう世にあるような、ある種 の、 その、まあ、裏腹系とかそのストリートファッションがもう出てるたんだけど、その時点でね、97年のホフの、
そうだ、出てたよ、
ホフの T シャツ、うん、ナンバーナインデザインしてもらってるから、
うん、裏腹とか言ってたもん、
言ってたもん、
ね、大学の時とかに。
でも、うん、世間的には飯島直子、
飯島直子ですね、飯島直子ですね、やっぱ大部分は。
お
ー、で流行語とかで言うとね、
失楽園、
まあそう、また月か、全部
あった、あった、あるでしょ、
ランキング。
ほら
97年
あるんですよ、
大賞、
大賞、
うん、
はあ、
映画とドラマ両方あったんだよね、これな、
うん、97年っていうのはだから、ホフディランで言うと、ワシントンシードだし、恋はいつも幻のように出した時だから、
ほうほうほうほう、
あれ97年、
あれ97年、
へ
え、三浦淳さんのマイブームもこの年です、ね、
あ、そっか、
ああ、
そっか、
うんうんうんうん、
そうだよね、それを受けての、だから梶君が、ね、ラブームだってマイブームイズミーっていう曲をね出したり、
はあ、
そうか、
まあそんな年ですと、
はあ、なるほど、
27年ね、うん、それではようやくテーマ2000、
はい、
ちょっと入っていきましょうか、
はい、
まあ2000という言葉を世界中からもうあらかた拾い上げてきました、私、
本当に、
ほうほうほう、 どういうことです
か、まあ、いろんな2000があるわけですよ、はい、2000本、2000回、うん、2000万、うん、賞金2000万、うん、ポプラ賞賞金2000万とか、
うん、怒らないよ、
怒ってる、怒ってる、怒って
る、あれも出たの
というわけですよ、その辺のね最新情報。
また結局ここが、結局ここかよ、2000でどうなんですか、じゃあその、
これね、
その
後の、うん、本当に何もっと話題になってていいような気がするんだけど、ああ、もうこれおそらく出てますね。
え、
出てる、
嘘、
いつ出てるんですか。
2010年12月15日に発売。
へえ、
かげろう、
いやだからまだそうなんだ、
ま、もうあれ、あ、
なるほど、ま、出てるんですか、もうだから、あの、この放送の時は出てる、
出てる、出てる、出てる、出てる、
だけどもっとそのね、前情報としてね、
あ、そうか、じゃあ映像読んでないわけだ、まだ、まあ、まあぶっちゃけこれまでその前に撮ってますからね、
はいはい、
あと出たところで削るもいきなり初日に買わないだろうけど、
わかんないよ、
まあでもさ、
入りかもしんない
が、握手会とかあったら行こっかな、
これはでも継続ちゃんと責任持ってさ、
ね、読むべきだね、
読んで感想ね、
感想とか、
うん、だもうこれすごいですよ、でももうすでに発売前、
うん、
注文数が、うん、Amazon とかそういう、
はいはいはい、
ベストセラーランキングでもちろん1位ね、注文、うん、40万部、
お、
40万部ってさ、
はい、
でもさ、絶対このポプラの話題がなかったら水嶋博が普通に書いても40万部にはなんないよね、
まあ、ね、バレなきゃね、
いくら普通に、
しかも名前とかも違うわけだからね、
名前をもし普通に変え、うん、まあ、名前変えたら絶対無理だけど、もし名前を水嶋博で出したって、
うん、まあ、40万
はいかないんじゃないか、こういう話題がなかったら40万はい
き
なりはいかない、
ね、これとうとうあらすじ出てきました、
お
う、
あらすじ、
うん、はい、借金を抱えリストラされた主人公安尾が、うん、ウムの親父だ、
そうだ、
安尾、
お前ちの親父だ、
俺んちの親父でもある。
いやこれ完璧に当ててきてんじゃん、
本当当ててきてるね、
完璧に当ててきてるから、
安尾が、うん、陰郎のような人生に幕を閉じるためにビルから身を投げようとするが、黒ずくめの男に引き止められる、う
ん、あれだよ、ラバーマンだよ、
ラバーマン、ほら、黒ずくめの男、
黒ずくめの男だよ、
当ててきてんね、で安尾はですね、そのラバーマンと、
もうラバーマンになっちゃった
から、そう、うん、じゃあ分かりやすく言おうか、
分かりやすく、
ウムの親父は、うん、ラバーマンとある契約を結び
俺は買う 面白そうだ
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 苦悩を抱えながら、うん、命や愛することの切なさを知る、
うん、親父が今更だ親父が今
更で息子と連絡取るとかそういう
話そうなんだ
でこれにまあ関連して、うん、甲斐義博さん知ってますか
甲斐バンドの
甲斐バンド
の
甲斐義博さん、うん、
この方なんかねこの方も映画を作ってるらしいんですけど、うん、もう水広が辞退した2000万円をですね、うん、あのじゃあ俺の映画に出資しねえかと、うん、ポプラ社に電話したそうですね、うんうん甲斐義博さん
何やって
んの どうなったそれそれどうなったんだろうね
そんなことでいいのね甲斐さん
どうなったんだそれをね
そんな面識もないですけどそんなことでいいんですかそんな
まあでもこれはまあ一応ジョークでもともと甲斐さんも、うん、昭和マイリトルタウン甲斐バンドというね、うん、本とそれが映画化、うん、それがポプラ社から出るらしいんですよ
なんでも今じゃポプラに絡めば話題になるんだね
話題になるかもねそれでこの記者会見とか発表の時に、うん甲斐さんと、うん、ポプラ社の名物社長と言われてる酒井さんっていうのかな、うん、この人が、うんまあ、一緒に会見に臨んだけど、うん、そこでいろいろちょっと明らかになってますよ陽炎の内幕が
甲斐さんのはもう関係なくなっちゃ
った、まあ、甲斐さんも話題になってるんですけども、うん一応ここに話が及ぶわけですよ、はいはい
はい、でなんだってそれで
そしたら基本的に、うんもうやるなら、うん、大型新人を出したいと思ってたと、うんでそこそこうまくできてて75点のものよりも55点でも将来95点になるような素材を探し出すと、うん、そういう基準で選んだらしいですね、
まあ、水広は
じゃあもう形造とかのは、うんもう意外と70点だったのかもね
70点だったかもしれないけど
行き過ぎてたからね
将来がないと
伸びしろがないと
こいつこれで終わりそうな匂いがプンプンすると
それで実際やっぱり、うん、あの編集作業も相当やったそうです、うん、その陽炎
そういうことっていうのはあまあ普通なのかねだってそれで撮ったわけでしょ、まあ、それで大賞取ったのにもかかわらず、うん、その後に直して世に出すってことでしょ
だからまあでも全然
なんでその大賞を取ったのかでも不思議じゃない、うん、大賞取っていいと思ってるから大賞取らせてるのにそれを直すっていうのは
ねえ、
う
ん、だ それで
全然そうだよな
水嶋さんも、うん、なんで大賞受賞したのに直すんですかと疑問に思ったそうです、うんうん、
水広も
ね、うんうん、でも社長はどんな大作家でもいい編集者がついて名作というものは生まれる、うん、黒子があって初めていい作家は生まれる会社が総力を上げるかどうかも重要です、うん、まあよくわかんない濁しで
よくわかんない濁しってなのかそれはちゃんとしたこと言ってると思うよ別によくわからない濁しじゃないと思う
でも水嶋博のさ直すへの疑問にはもう
まあそこには答えてないよね確かにね、うんまあ、でも答えてないっていうかまあ
直したと、
うん
まあ、だからあれだよねいやそれ多分言ってること合ってると思うんですよその音楽だって
ね
もちろんそのいろんなディレクターの意見が入ったり、うん、プロデューサーの意見が入ったり、うん、もちろんその演奏も変わったりいろんなことで、
う
ん
はいはいはい、
場合によって歌詞だって変えるから ね、まあ、
でも作詞作曲はその人の名前で出してるけどなんかちょっと変えたりとかね、うん、構成変えたりとか、ね、
全然あることだよね
それはあるけどやっぱ賞を取ったっていうことだよね
そうだね。
そう
だ、
そこですよね。
賞取ってなきゃ別に単に水嶋博をこれから売り出そうって言って
やってるわけには、うんうんうん、みんなが
成功入れしてるのはあんまりいいですよね。
賞、まあ、とか直す前のやつが取っちゃったってことね。
取ったの、
うん、そうだから要は55点だったわけだから直す前は、うん、それを精度上げてったわけでしょ。
90点の人がいたかもしれないのに55点を取ったっていうことですよね、はい、逆に言えばね。
そうそうそうです、うん、やっぱ55点の方が魅力的じゃないですか。
何怒ってる
知らないけど
でも慶三はまあ乗り代がない
って言われて俺
慶三さ
82点だった
あれやってみたらあのさカラオケ行ってさ慶三、うん、のその小説を全部読んでみる果たして何点カラオケマシーンが
基準がないじゃん基準が
だからいいじゃんあのなんだ慶三よく歌うなんだっけ誰だっけ
尾
崎陽彦をかけながら慶三がもう自分の小説をそのまま読んでみて果たして機械は何点を
3分ぐらいですよね曲って
そうだからもうその間にもうちょっと凝縮させてさ
そうやったらあの伊豆でやったさあの女が脱いでく
あるよねカラオケねエロカラオケ
エロカラオケ
それよりさこの間のさあの真ん中のおばさん面白かったカラオケ歌った時にさあ あれおかしいおかしい、何これ聞こえない
自分でさ俺らの金でね腰地吹雪歌うっつってさ、
これちょっとリスナーに説明しておきましょうよ。嗜好品 TV ね、真ん中で撮ってるんですよね。でこの間まあ一応年度最後の撮影だったんで、そのワイドの吉村純とかも来て、はいはいはい、みんなで打ち上げに行ってね、はいはいはい、2軒目で、うん、まあ本当に普通我々は入んないような、うん、いわゆるカラオケスナックに、
ね、
おばちゃん一人でやってる、
ね、
は
い、
味のある横丁だよね、横
丁にあるね、う
んうんうん、に入ったんですよね、うん、カウンターだけではまあ何やら8人ぐらい入ったら、
うん、6、7人で満員だよね、
う
ん、
そうね、うん、
したらそこにもカラオケがあって、うん、まあ、純とかもいるからちょっと昔のワイドの歌やみたいな感じで、はいはいはいはい、まあ、でもお金1曲200円ぐらい僕は自分で入れてね、
いまだに直接入れるカラオケだったよね。
でやってったらなんかおばさんが私も歌うみたいな、
そうそうそうそう、
で俺らももうさお金入れたけど誰も歌いたくなくてもう残っちゃってるから
いいよいいよ、
じゃあおばさんいい歌ってよって言ったらおばさんが腰地吹雪かなんかをや
られて、愛の参加
でそのカウンターの中からね歌い始めたんですよね、うん、そしたらまあ正直下手だったんですよめちゃくちゃ、
うん、意外と俺の方が上手かったマイクなしで
いやもっとすごい歌えるような感じのこと言ってた、
ね、そうそうそうそう
私もずっとこの仕事やってっからみたいな感じのさ、歌ってみたら
全然歌えなくて、でもその歌えないことも含めて俺ら正直どうでもいいじゃないですか。どうでもよかったらおばさんがあれなんかおかしい、聞こえない聞こえないおかしいって、なんかそのカラオケの位置と自分の立ち位置が悪いみたいな
反響してなんとかとか
もう10年も20年もやってるであろうお店で毎晩歌ってあるであろうその設定でおかしい、なんか反響して全然聞こえない
だよね、
あのおばさんのあの照れ隠しというかあれはもうめちゃくちゃ面白かった、
しかも一回外に出て外から中にさ
客席の方まで入
って回ってきてな、
そう
そうそう
一回歌の感想の間に一回店の外出てカウンターからこっち側来て、あれでもおかしいやっぱなんかで終わってからもさ10分くらいそのこと言ってたじゃんあれなんでだったんだろうね、おかしい、なんかさっき全然聞こえなかったのよみたいな、
何も言ってないねこっちもさ
俺ら他の話題で飲みたいのにさ、
どうでもいいわと思って、
おばさん強烈だった
な、あれいい店だったな、ね、
料理の腕は良かった、
ね、
料理なんか辛い味噌みたいのくれたね、
分かち合いとか言ってね、みんなで
手作り、
ね、分かち合って食べなさい、
いやまあいろいろありますね、
ありますよ、まあ2000ということでね、
2000、
はいはい、
さあ今週はですね、いよいよ金曜日にですね2000回ということでコムゾンのね、はい、テーマ2000でお送りしております、うん、皆さんからね2000回に向けてのまあコムゾンの今までの感想とか、
はい、
そういうこともいろいろ募集してますんで、
はい、さっきは COMAIL@2000.com です。